おはようございます。高田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
養老孝志先生の新著新書ですね。自分の壁、3枚に下ろしております。なかなか強烈な本でありました。ちょっと私自身もこの養老先生のおっしゃってること、養老教授のおっしゃってることにちょっと心当たりというか、ハッとするところがあるもんでね。
はい。
私個人的な見解なんで、正しい意見を言ってるとか、そんな風に思わないでください。
はい。
養老先生がちょっとシニカルな、口調でおっしゃってるのは、政治は言葉だけで現実を動かす力がない。そう思い知れ。
はい、
マニフェストとは何か、うん、日本の訳で言うと、マニフェストとはホラのことである。もうズバリおっしゃってますな。
はい、
選挙はほとんど占いである。
占い、
うん、選挙の一番いいところは何かというと、政治家の運がいい悪いを見分けるには選挙が一番。だから選挙が必要なんだ。
はい。
政治家に必要なのは何か。
はい。
運である。
ほう。
運がいいか悪いかを国民が決めるんだ。選ぶんだ。
ほう。
一回か二回当選するような、そんなやつは政治家に向いてない。
ほう。
五回ぐらい当選するやつが運がいい。そういうやつが、その政治家に向いてる。これが養老先生の、これいろんな考え方ありますからね。はい、ただ養老先生は、はい、ああいう方でございますから。ただね、かなさんね。
はい。
この養老先生のね、言い方ってちょっと惹かれるところもあるんですよね。
はい。
この養老先生の言うところのね、その、私たちが必要なのは、運のいい人を代表に選ぶことだっていう。
ほう。
これね、私、ギクッとしたんですよね。なんでかっていうと、母さん全然興味ないだろうけど、歴史振り返るとね、
はい、
日露戦争の時にもうあとちょっとで引退しちゃうっていうおじいちゃんをね、連合艦隊の総司令官に選ぶんですよ、山本権兵衛っていう人が、
はい、
でなんで、東郷平八郎を選んだんだって聞くんです、明治帝が。そしたら山本っていう海軍の一番偉いさんが、東郷は運のいいやつでございましてって言ったっていうね。東郷平八郎ってね、なんか知んないけど、ひそやかに運がいいやつっていうのを小声で噂される人だったんだって。これすっごい面白い例ですけども、日本での海戦、日本で船と船とが戦争するっていう戦いは、一番最初、官軍と幕府軍の間で行われまして、幕官海洋、榎本武陽、竹明っていう人が指揮して、薩摩艦の春日っていうので、阿波沖で海戦があった。
はい。
これが日本で初めての海戦なんだよ。で、どう考えても、幕府軍艦海洋の方が、薩摩の軍艦春日よりも、ものすごい性能が勝ってるんです。
はい。
で、一番最初に幕艦がこの春日に向かって、1200メーターの距離で、13門の右舷砲を100発撃つんですよ。
はい。
幕府軍艦が。
はい。
これが、薩摩艦の春日に一発も当たらなかったっていう。
そんなに撃ったのに。
そう。
はあ。
この春日の左舷甲板にいて、撃てって命令した左舷甲板の、その三等士官が23歳の東郷平八郎で、これは左舷砲で撃てって、東郷平八郎、23歳の東郷平八郎が命令したら、一発目から全弾、当たったんだって。
へえ、それやっぱり運がいい人ってことなんですね。
それを山本が覚えてて、日本で一番最初に海軍同士の戦いで一発目から弾を当てたっていうので、うん、もう来年引退しちゃう、その東郷平八郎をわざわざ連合艦隊司令長官に任命して、対ロシア戦の司令官に使った。その一言、東郷は運がいいやつでございましてっていうところがね、案外、この運がいい悪いっていうのは、政治家にとっては重大な徳目ではなかろうかっていう。
今で言ったら、こいつ持ってるよねっていうね、そういうことですよね。
そうそうそうそう。
はい。
でも、この運を持っているっていう なんか、あ、今の、あの、日本海の話は私で言ってたんですけどね。はい、ちなみにこの爆艦海洋、これ指揮は榎本武陽でございますが、乗っていた陸軍の、爆風型の、司令官が土方です。
新選組。そうなんですね。へー。
ある意味で、最もついてない侍ですね。土方という人はね、
はい、
この後彼はものすごく奮戦するんですが、全ての戦場で全部敗北するという、それが新選組の土方歳三であります、
はい、
そうやって考えるとやっぱり運というのはね。で、ゆえにその教授は何とおっしゃってるかというと、政治に何ができるか、それはそこは危ないからあんま進まない方がいいですよとかっていうリスク、そういう対策を先行するっていうね、
はい、
それが政治の役割ではないかっていう、これがね、なかなか痛快なんですな。あ、はい、この続きまた明日のマネータの上で。